おはようございます。働く人に送る精神分析チャット第1050回をお送りします。あれですよ、タイトルを、読み間違えたわけではなく、タイトルを元に戻したわけですね。グッドモーニングボイスまでは戻してないから、多分ここで落ち着くんではないかなと思います。ですね、今日は9月の9日月曜日、朝の9時23分ですね。まあだいぶ、寝覚めはあんまりまだ十分じゃないんですけど、つまりもう一回寝たいぐらいなんですけど、頭はっきりしてるつもりです。まあこれはダメだな。こういうのは信用ならない。頭はですね、後から考えてみるとちっともはっきりしてないなっていうことはいっぱいあるんで、はっきりしてたらいいなって感じですね。直近のお知らせ、9月15日日曜日、もう一週間ないですね。なんだっけ。タイトルをすぐド忘れするんですけど、逆算せずに締め切りに間に合わせるタスク修道時間術。まあ、はっきり言ってタスク修道総集編、佐々木編だと思ってください。私もこれで、個人のですよ。会社のプロジェクトとかは知らんです。会社のことは会社に任せる。僕、会社経営したことないわけだから、組織運営したこともないわけなので、それについても、あれこれ喋るのはやめようと思いました。個人のためには、これで間に合う。という、間に合う場合は間に合う。間に合わない場合は、逆算しても順算しても間に合わないです。間に合わないんだから。で、それは先には分かんないことなので、やってみないと分かんない。これをどう考えるかという話をする。なんかね、まあ、当日喋るからいいですよね。逆算すれば間に合うって考え方は非常におかしいって思うんですよね。だから、順算で間に合うのかっていう問いなんだけど、順算で間に合わないなら逆算では間に合わないですよっていうか、逆算しようと順算しようと、間に合うか間に合わないかとは関係が本当はないんですね。っていう話を、今日は、今度しようと。そしてそれをもってタスクシュートは私はもう、一区切りついたなっていう、もう本当に、1分単位で取るのもやったし、はっきり言って僕も逆算も一時ね、J 松崎さんの真似をして2017年頃かな、6年頃かな、やってたんですよ。うん、ちょっとね。今最近そうなんだけど、思い、休憩時間一切記録してないんですよ。つまり、記録してなかったらそれは休憩してたってことなんだけど、っていうやり方もできるようになったし、これタスクシュートで僕は一番上級編だと思うんですよね。取るとき、取らないときを、両方混在するのに忘れることは決してないっていう状態は、なかなか最初は難しいです。別にこれをやる必要はないんですけどね。全然ないんだけど、これをやろうと思ってできるというのは、私はタスクシュートではもうなんかこう、行き着くところまで行き着いた感が自分の中であるんですよ。その気になれば、中途覚醒して、睡眠中にですね、夜の。中途覚醒して、ここまでが中途覚醒。ここからが、2回目、3回目、4回目の睡眠とか、トイレに起きたとか、全部僕は記録できる。と思います。記録できますけど、それはしてませんけどね。これができるようになる必要は全くないし、でもできるようになって、これより先を求める必要って、自分の中では何にもなくなった感じがします。なので、今、クラウド2とクラウドライト、タスクシュートクラウド2とタスクシュートクラウドライトと併用していて、一時タスクマとの併用もしていて、やろうと思えば多分エクセルとの併用もできます。もうだからこういうことをやるのはただの曲芸であって、意味が別にあるわけではないんですよ。と思いますね。意味はないと思います。意味はないけどできるっていうのが、まあ、やろうと思えばできる、その、ツール関連のスキルは極致なんじゃないでしょうか。でも、おすすめはしません。いいことも別にありません。僕は今の状況であればですね、タスクシュートクラウド2一本化が理想的だと思います。多分やろうと思えば紙の手帳にも付けられるけど、私は付けないということが、自分ではっきりさせました。それには訳も一応あるけど、その話も別にしなくていいかなと思ってます。おすすめできないんですよ。そんなに3つも4つもタスクシュートを分けるという理由がない。一本化できれば、それに越したことがないんで。 最近あれなんですよね。ホワイトボードをタスクシートクラウド2を使って絵も描いたりするんだけど、僕絵下手だし、これも別に今の段階ではおすすめはしません。ただ、今後ライフログ的な話をしたとき、もっとこなれてくれば、これはありかもなとは思ってます。今ちょっと大々的におすすめする気にはさすがにならないですね。ならないですけれども、これはやってやれないことはないなとは思いました。はい、以上そんなことで総集編です。そして、10月のさらに13日には、今度は仕事術とメンタルサポート系の総集編を時間かけてやろうと思ってます。これはですね、定期的にやるようなもんでは多分ないので、今後はできればなんですけど、本当できればなんですけど、タスクシュート総決算だっけ?という名前だったと思うんですけどね。その総決算をとにかく、大橋悦夫さんと J 増崎さんと年に1回やるし、そういうイベント、大きめのイベントを年に3、4回やれれば、もう十分じゃないかなと思うんですよね。あとはもう、本当に依頼されたことをやるみたいな感じで、でいければ、まあ、こういう青写真を描いても、大概、それとは何の関係もない方向に人生進んでいきますし、そうなんないと困るんだけど、なぜかわかんないですけどね。僕は結局、主体的に生きるっていうのは本当僕のには向いてないなと思うんですよ。そうじゃなくなってからアトピーまで治ってるし、主体的にやろうとしている時ほど失敗してたんで、多分主体がアホなんですよね、これはね。私が思うに。主体、一番やっぱり僕の話、何度もしてる話です。恐縮ですが。主体的に生きて、彼女欲しがっていた時にできなかったっていうのがね、で主体性と何の関係もなくなってから結婚までできて子供までいるという、この事実がですね、私が主体的に生きる、能力はないんだなっていうことの証のようになっているんですね。まあ、象徴って言いますかね。だから、主体的に生きなくなってからうまくいってるんで、今後もなんか今描いたお写真じゃない何かに流れられる、どっかに運ばれるといいなぁと、なんとなく思っておりますけれども、そういう青写真は描いていて、とにかく、2024年はタスクシュートの年だと、J 松崎さんおっしゃってたんで、それに乗っかってですね、以降はまたちょっと、定期的にはするんですよ。3ヶ月チャレンジとかね。でもイベントは定期的じゃなくてもいいんじゃないかなっていうのが、最近思うところではあります。まあ、とにかく、あれですね。あんまり面白い言葉だと僕は思わないんですけど、ね、来るものは拒まずってやつですね。去るものは追わずか。まあ、なんかあれもね、なんかいい感じがしないなって、感じ悪い言葉だなとはよく思うんですよね。なんつうんだろうな。そういうことだとは思うんですけれども、なんかこう、変な言葉だなとはよく思います。それはそれとして、まあ、これでいいですよね。お知らせは。本編に入りたいと思うんです。本編今日ははっきりしてるんですよ。珍しくね。昨日夜、山崎貴明さんと信田紗友子さんの対談を聞いてきてました。五反田でね、聞いてきた言論カフェというところに初めて行きました。ちょっと驚いたのは、信田さんも登壇しておっしゃってたんですけど、なんかもっと立派なビルだと思ってたんですよ。すごいこう、テレビ局みたいなところかと思ってたんだけど、そう思う僕も、どうかと思うし、信田さんもそう思ってたらしいんですけど、全然違うんですよ。なんかこう、僕がやってるような、僕がしかも自分で主催するときにやるような、貸し会議室がちょっと立派になったような、でももうなんか貸し会議室がよくある類のビルで、そこのなんか上の方に狭いエレベーター乗っていくじゃないですか。わかる人にはわかると思うんですけど、なんか居酒屋とか都内のに行くときに乗るようなエレベーターに乗って、ここ間違ってないかなって僕よく間違うんで、間違ったんではないだろうかというふうに思ったんですけど、間違ってなくてですね、本当になんか居酒屋みたいなところに入ってみると言論カフェがあるみたいなね。その中には結構こう、機材は立派なんだけど、椅子とかは、すごい、こう、あれじゃないですよ。なんちゅうの。わかりませんけど、バロンチェアとかでは全くないわけですね。それも結構びっくりしたんですけど、この椅子で3時間って結構きつくないって思ったんですけど、まあ、話は面白かったんで、椅子はちょっときつかったんですけど、 あ、面白いと、なんとかこれでなっちゃうもんなんだな。わーとね、やや空いてたんだけど、空調が微妙で、最初。暑く感じたんですよね。みんな仰いでたんだけど。で、締め切ると今度寒く感じるんですよ。そういう、こう、なんて言うんだろう、最高級の会議室とかではないということなんですね。でも、僕からするとメンバーは異常に豪華ですよね。山崎隆明さんと信田紗友子さんなんで。まあ、信田紗友子さんを先に書くのが、こういう場合は自然らしいですけど、そういうのはちょっとわからないんで。まあ、心理臨床学を更新するというですね、なんかこう、どこにそこにそんなに行きたくなる理由があるんだって思われそうですけど、まあ僕は非常に、これより行きたいのはロッテの野球の試合ぐらいだなっていうレベルの話でした。ただ途中で僕は長引くんで、最初の想定よりも多分結構長かったと思うんですけど、もう今日が翌日ですからね。あまり夜遅くなってると、今日だってもう5時間ぐらいしか寝れてないんで、まあ、行ってきて、ただ興奮はしました。で、まあ、これを聞いてる方の中にはですね、私のこのポッドキャスト聞いてる方の中には、そんなの行かなきゃいいのにって思う方も、多分一部絶対いらっしゃると思うんですね。わかんないけど。大丈夫です。インパクトがあって、しばらく影響を受けると思うんですけど、最近僕分かってきたんですよ。それは僕の自信のなさから来るものであって、いずれ私は元に戻っていくんですね。このタイトルが元に戻ったよ。もうちょっとしたことですぐ影響を受けて、ブレるんですけど、ブレるだけなんですよ。ブレて違う方向に行くってことは私は結構滅多にない人間なんですよ。なんだかんだ言って結婚生活ずっとしてるし、なんだかんだ大橋悦夫さんとずっと仕事してるし、なんだかんだジェーム・スザキさんともいろいろあったんだけど、いざこざはないですよ。でも、くっついたり離れたりみたいなところはあったんだけど、一緒にやってるし、大体その、よっぽどのことがない限り、全く違うことをやるみたいなことはしない人間なんですよ。結構、なんだかんだ、継続されていく傾向があるんですね。だから、今やってることを続けてほしいのにっていう人にとってはいいんですよ。こいつ今やってることやめればいいのにっていう人は、しばらく放っといた方がいいと思いますね。なかなかやめないんですよ、比較的。これはですね、なんかこう、やめてもいいかなみたいに不意に思うことがあって、ブレるんですけども、結局元の鞘に戻るというのが、私のこれまでのこの人生、頭を強く打つとかすると別かもしれない。あと、よくわからない飲み物を飲んじゃうとかすると別かもしれないんだけど、ものすごく僕は生活は保守的な人間なんで、まずそういうことはしないから、そんなに変わらないんですよね。やっぱり、僕は習慣化っていうのを今別に意識してないんですけど、昨日と同じことをやることには少しも抵抗のない人間なんですね。更新とか、進化とか成長に対する動機づけが極度に弱いんですよ。なくはないっていうレベルしかないんですよね。できればしたくないぐらいな感じなんですよ。成長とか本当、できればしたくないって思ってるんで、これね、人によるんですよ、これも。それ年取ったからでしょって言われるとそうかもって思うんだけど、でも僕は10代の時から別に成長ってしたいと思ったことないんですよね。モテたかったから背は伸びたいって思ったんですけど、これも伸びなかったんですけど、伸びる努力とかあんまりしないんですよ、結局。牛乳とか飲まなかったし、バスケ部とか入んなかったし、剣道部とか入んなかったし、そういうところ大体痛そうだから行きたくないしね。成長動機がですね、全然、昔からないですね。で、これも、これは本当ライフハックやっていて、J さんとかとつるんでたから、僕に多分すごい期待されてると思うんですけど、この期待は、すごいナンセンスなんで、私にこれを期待するなら別の人のところ行った方が絶対と思いますよ。僕はつい最近こういうのやめたって筋ではないから、僕この成長動機持ってたことないし、いや、人間成長も必要でしょうみたいなことを書いたことも多分ね、ないと思うんですよ。50冊ぐらい書いていて、教著を除くとですね、教著は僕じゃないところ、僕が書いてないところありますから、教著を除くと、多分成長とか進歩とか進化とかに関わることは、もうほとんどないか全然ないの、どっちかだと思いますね。全く興味がないんですよ、多分。これはですね、私のこう、ものの見方なんだなっていうのを昨日、信田紗友子さんとの対談聞いてて、本当思いました。 信田さんはすごい、僕はあの人すごいんだなっていうのを、まあ、すごいんですけど、名前しか知らなかったから、まずそもそもこう、普通にあんな風に山崎さんと対談していて、記憶も確かですし、もううちの母と同い年ですから、もうびっくりですよね。まずここに来てるだけでびっくりなのに、普通に言論とかを聞いてたり、X でポストしたり、そしてなんか山崎さんと対談したり、私前の前の方の本でとか言って、それももう二十何年前くらいの本なのに、こう書いたのよとかって言ってるわけですよ。それが不思議だなっていう感じがしました。そんなこと、やっぱそういう人っているんだなって感じですよね。まあ、いるんですけど、だからまあビッグネームなんですけど、やっぱりこう、そういうインパクトはあります。だけど、その信田さんがおっしゃってたんですよ。なんか、東畑海とか最近本バンバン読んではインスタに載っけていて悔しいみたいな。あ、悔しいんだみたいに思ったんですよ、私とか。私なんか本なんか全然読まなくても少しも悔しいと思わないんで、この辺がやっぱりパーソナリティなんだなって思うんですよね。私昔からそうなんですよね。なんか一冊でもより多くの本を読もうっていう動機は持った試しがないんですよ。持ったふりはライフハック界隈での、立場上持ったふりをしなきゃなと思ったことはあります。で、別に本読むの嫌いなわけじゃないし、そう遅い方でもないと思うんで、読んでますよみたいなことをメディアマーカーとかで明らかにしていくことはできるんだけど、あれはなんか怒りを買うんだっていうことが分かったんですね。要するに人の嫉妬心を煽るんですね。でも私はそれはバカ臭いなって思ったんですよ、僕の場合には。私は別にこの本を多く読みたいとか、読むべきだという思想を全く持ってない。価値観ですね、価値観を全然持ってもいないのに、これで人の怒りを買うのは損だって思って、そこから気が乗らなくなり、やがてやめていくっていういつもの流れなんですけど、東畑さんの本のどんどん読んでるのを見ても悔しいとかって1ミリも思ったことがないんですよね。まあ、それだったら本売れてる方がよっぽど羨ましいって思いますよね。本読むってことは僕には全然羨ましいことじゃないんで、本当にこう全くそれはないなっていう感じがするんですよ。これは多分他の人と感覚が少し違うんだと思うんですよね。今目の前にスイッチがあるんですけど、このスイッチを買い直したいとよく思ってるんですけど、新しいの出たら。娘がこればっかりやってるっていうのを、うちの奥さんがですね、いつもこう言うんですけど、うちの奥さんだって開いたらこれをやってるんですけどね、これをやってるより本を読んでほしいっていう発想をうちの奥さんが持つたびに、謎だって思うんですよね。それほど僕にとって謎なことはないんですよ、正直。っていうのは、本読んでる人は私はいっぱい知ってるんですよ、うちの父を含め。本を読むことと立身出世は今の時代、かけらほども関係なくなってきているんですよね。このこと自体が残念だって思う人もいらっしゃるでしょうけど、私の昔の大学時代の親友に、本当、岩波の赤と青も全部読んでるような、要するにそういう人が羨むような人がいたんですけど、引きこもって今何年経つか、そういう感じなんです。未だに岩波の本読んでますよね。僕はね、あれは危険だなっていつも思う。だそれがいけないとは思うんですよね。それでうまくやってる人もいるんで、それと、その世の中でうまくやれることの相関は、言うほど高くも低くもないような気がするんですね。スイッチの方がはるかに、娘がやるならね、娘が岩波ばっかり読むの方になったら僕は心配しますね。スイッチばっかりやってるのってそこら中で聞くじゃないですか。だから、昨日の話のポイントはそこにあったんですね。信田さやこさんなんで、マジョリティとマイノリティで、彼女は要するにマイノリティのための心理師っていうのをすごく言ってたんだと思うんですね。言ってるんだと山崎さんが言うっていう、そういう回だったんですよ。信田さん自身はそういうことをそんなに言いたいわけじゃないんじゃないのかなっていう、それだったらもう本当に現場でケアをしていたいっていうタイプなんだろうなっていう、そういうタイプなんだって僕思ったんですよね。で、マジョリティかマイノリティかって本当、常に出てくるじゃないですか。僕はやっぱりこの、なんちゅうのかな、もう百も承知でみんなそういうことをおっしゃってるんだし、非常に僕も鮮烈な印象を受けたんで、だってやっぱり世代が違うんで、信田さんは安保闘争の投石を頭に受けたみたいな話があって、やっぱ世代が違うよなっていう、それがなんかこうですね、こう、都内歩いてる時にそういう目に合わないじゃないですか、機動隊側とかっていう、いい話が多かったんですよ。 聞いてみないとそういう話は絶対わかんないなっていうような話が多かったんだけど、でも、実感は湧かないですよね、やっぱりね。あれは白黒テレビでやっている、話でしかないから。それでも山崎さんの世代に比べれば僕の方が、まだそういう話を聞いた時に、一種のリアリティを感じることができましたけど、でもやっぱり大して変わらないですよね。1980年の時に小学生やってたか、生まれていないかの違いはあるかもしれないですが、あんまり変わらないと思うんですよね。団塊ジュニアにとってはもう、世の中のこう落ち着きぶりは、少なくとも日本国内に限ればですが、落ち着きぶりはやっぱりこう落ち着いていた後に生まれてきているんで、時々ありましたけどね、なんかね、そういう、もう、なんか東大でこう、火炎瓶投げてるみたいな、ああいうのって、やっぱりこう、僕らにとっては歴史かなって感じがする。信田さんにとってはそうじゃないんでしょうけどね。で、何の話でこれから来たかというと、マイノリティとマジョリティってでも話で分けるんなら、分けなきゃいいと僕は思うけど、分けるんなら、自分の子がマジョリティ側にいて心配するのはやめた方がいいとは思うんですよ。単純にリアリズムの観点からして。どう考えても、部屋にこもって岩波の本ばっかり読んでる人はマイノリティですよ。今の時代。昔だってそうだと思うんだけど。で、スイッチばっかりいじってる。あ、それはマジョリティですよ。絶対に。多数だと思いますもん。だから、マジョリティばかりが得をしてるって結局話、権力購買みたいな話だったから、それが良くないわけじゃないですか。でも、その時に自分自身がでもいいんですけど、マイノリティ側にいる部分ってあると、どんな人でもあるんだけど、マジョリティ側にいるっていうことと両方あったら、どっちを心配する必要があるかと言ったら、普通に、マイノリティ側にいる時の心配をした方が、いいだろうなと。マジョリティ側にいることを心配しても何もならないなっていうふうには私は思うんですよね。その他大勢になってしまうっていう言いたいんでしょうけれども、そこは僕は全然心配しないですね。自分自身の人生振り返ってみても、やっぱりマイノリティ側にいる時ほど苦労するんですよ。例えばそれは単純ですよね。アトピーだってそうです。アトピーにかかってる人はマジョリティではないですからね。やっぱりアトピーで苦しむっていうのはマイノリティの一種のマイノリティなんですよ。で、治んないから当事者になっちゃうわけですよね。この当事者っていうのが昨日は本当に、盛んに、最品質ワードだった気がします。で、昨日分かったことはですね、私は心理職じゃないっていうことがはっきり分かったの。いや、そうだろって言われればそうなんだけど、多分僕はやっぱり心のどこかで心理職崩れ感を持ちすぎてたんですよね。これを払拭しちゃえばいいんだっていうか、払拭されたんですね。払拭しようとしなくても。だから自分は心理カウンセラーとかでは全然ないんだから、そういうふうなもののように感じながら、ある種の窮屈さを自分で勝手に、こう、意識してたんだなと。やることこれによって何らやることは変わらないんだけど、生成したっていう言葉が一番こう、しっくりきます。この人たちとは本質的に自分は違うんだっていう話ですね。違うんですよ、もちろん。僕は、資格持ってないんだから。でも、資格持ってないってことをそもそも意識するっていう話がおかしいわけですよ。例えば私は、調理師免許は持ってないんだけど、そのことを考えたことは一瞬たりともないわけですよ。調理師免許持ってねえな、みたいな。私には資格がないみたいな、思わないわけですよ。なぜなら調理師免許を持ってたいと思ったことがないから。多分やっぱり僕は心理職に就きたいという気持ちはあったんでしょうね。なきゃ困るような仕事はしてないのに、ないってことだけは意識してたってのはそういうことですよね。例えば私は、大型トラックは運転できないわけですけど、それは、いや、運転したいと1秒も思ったことがないから、その免許持ってないってことをどうか思ったことないんですよ。私の友達に面白い子がいてですね、女性なんですけど、私はこう、この、いつも普通免許のところにしか黒ポッチがついてない免許証の話ね。まあ、残念で、ここを埋めるのが夢なのみたいなこと言ってたんですけど、不思議な夢があるんだな。私はあそこを見たこともないですよ。普通っていうところにしか黒ポッチついてないなんてことについて、何か考えたことが一瞬もなかったんですよね。そのことを言われるまでなかったんですよ。なんか、なんとかトラックみたいな書いてあるじゃないですか。なんか特殊車両みたいな。特殊車両って戦車みたいなものですかって感じなんだけど、そんなの運転できるようになってどうしようっていうのかわかんないんだけど、世の中やっぱ広いってことですよね。 女性ですからね、しかも。それでも、なんか、筋肉ムキムキっていうタイプじゃないですよ。でもまあ、やろうと思えば運転だからできますよね。ただ僕は、そんなことは考えたことがなかったんで、すごい面白い話だなと思って、で、私はでも考えてみれば、心理職の資格にことだけは、なんかしょっちゅう考えてるなって思って、まあ、それは訳ありますよね、このポッドキャストでも。少なくとも私は大型トレーラーを運転するというよりは、心理職に付きそうな人間じゃないですか。それは確かにそうだと思うんだけど、でも自分の仕事を、改めて昨日、つらつらとね、すいません。つらつらと、考えてみて、いや、心理師である必要ってどこにもないじゃんって思ったわけですね。公認心理師とかね。だから、いいや。ノラカウンセラーとかって考える必要も全然ないなと。で、1対1で人と話すっていうことをするのに、免許が必要なはずないんで、私は別に心理的サポートとか心理療法をやりたいってわけでもないですから、それとは違うことをやってるのは確実だと思うので、そして昨日やっぱりでも鮮烈だったな、この信田さや子さんのやっていらっしゃることと活動内容とその手法なんですよね。もう本当に真逆なんですよ、ある意味。最後に山崎貴明さんがまとめてくださって、あ、そうか、なるほど、そうだわって思ったんですけど、もう介入はするし、指示も出しまくりだし、笑うところでは本当はないんですけどね。守秘義務も、なんかこう、いろんな意味があるんですけれども、もうちょっとなんか、いわゆる心理職の人が言うこととは全然言ってることが違うんですよね、おっしゃることが。でも公認心理師なんですよ、信田彩子さんは。しかも公認心理師のトップなんですよ。だから、それは僕にとっては基本関係ないことですよね、はっきり言って。公認心理師という人が心理療法をどのように実践しているかなんていうことは、本来的に僕にとっては関係のないことだし、僕がそれを使ってる側の人間ではあるから、関係が全くないわけじゃないけど、でも考えてみると、彼らがどのように振る舞うかなどというのは、私にとっては関係のない話なんで、要するに、好き勝手にやってればいいんだなっていうことなわけですね。でもやること変わんないんですけどね。好き勝手にやると決めようと決めまいと、やること変わらないんだけれども、そっか、傾聴とか、共感性とか、クライアントセンターとかっていろいろ言いますけど、それは彼らの領域の話であって、考えてみると私の領分の話ではないよね、ということです。まあ、そんなことに改めて気づくのに、信田さんと、信田さんってすごい、すごいっていろんなところで思いました。まず話し方がとてもいいです。なんかこう、ちょいそういうことに巡り合いますけどね。なんかもう1時間話したら病気治っちゃいそうだなって感じがするっていうニュアンスがあるんですよ。そういうことをご本人言われるのは別に嬉しくもなんともないかもしれませんけれども、僕はそういう印象を強くもしました。これがやっぱり、この、ああいう時代に、ほぼ逆風しか吹いてなかった時代に、一人で全く特殊なことをやり遂げていく人なんだなって感じがしました。なんかこう、この人と1時間ばっかり話せば、自分の悩み消えちゃいそうだなって感じがやっぱするんですよね。特になんてことを話してるわけじゃないんですけど、やっぱり話を聞かせるという能力が素晴らしいっていう感じでしたね。なんてことはない話も多いんだけど、全部聞く気になるんですよね。そういう人ってやっぱそういるもんじゃないんで、非常にいいなって思いました。なるほどなって思ったんですね。ただ、少なからぬ人が多分、だからその辺が昨日全く河合駿と信田さや子って、なんかこう、これだけ聞くと、うんって感じじゃないですか。これは真逆のものとして、完全に、対極のものとして、昨日は炙り出されていて、そこが鮮烈だったわけですよ。私も、ズレがあるぐらいな感覚はあったんですけど、真逆だっていう認識は全然なかったんですよね。真逆っていうのは、一つの捉え方であって、別に真逆なわけじゃないんだけど、でも真逆だって捉えてみると、どれほどもこの話がわかりやすくなるか、という意味では、昨日は非常に、こう、発見が多かった。まあ、 これがおかしいんですよね、僕のおかしなところ。お前その発見をして何になるのって言われると別に何もならない。ただ今までの河合さんの本と信田さんの本の読書体験が変わるという程度の話なんですよ、本当のところ。私にとってはだって私は、少なくとも3ヶ月チャレンジが一番近い仕事だとはいえ、それが河合先生流にやるとか信田先生流にやるとかは全然ないんですよ。かけらもないです。特に信田先生流には全くないですよね。だってその私アダルトチルドレンという概念で、人と話したりはできませんし、私のその、提供させてもらってるサービスの利用者さんにとって、問題なのはアディクションとか、DV とかではありませんから、ないかどうかわかりませんよ。ないかどうかわかんないけども、その話を私は焦点にしてお話ししてるわけではないんですよね。で、ナフタさんのお話って、私のアメリカ留学中の話がよぎったんですけど、一番近いのはクライシスインターベンションなんですよ。危機介入ってやつですね。危機介入は心理職ではないっていうのはアメリカでも猛烈に言われてたんですよ。その危機介入の先生に。あの話の話っぷりと、話してる内容とそっくりだなって思ったんですよ。だから、なんて言うんだろうな。やっぱり、そういう方面から、信田さんが昨日お話になってた話なんですけど、お悩み相談されているのって言われると、もう本当にがっかりするっていう話をされてたんですよね。そんな甘いもんではないみたいな。これは、アメリカで危機介入の話を聞いた時も、全く同じ言葉を聞いた。英語でだけど。だけど、アメリカの場合は、やばさが半端ないんで、僕はただ、日本人として、あまりの文化の違いにショックを受けただけで、だって銃で脳を撃つみたいな世界になっちゃってるから、あっちは。そんなのを僕は見たわけじゃないですけど、その銃で頭を撃つってのはやっぱ日本はないじゃないですか。まあ、その悲惨な話はいっぱいありますけれども、やっぱりその声優とかね、みたいなところで銃買ってくるっていうその感覚がまず僕らにはあまりにもかけ離れているので、やっぱちょっと違うわけですよ。ただ言ってることはすごい近いんですよね。一見したところ DV っていう話になった時もお悩み相談っていう部分もないわけじゃないと思うんですよね。たとえそれがぬるいとか軽いとか言われようと、やっぱなくはないと思うんですよ。お悩み相談的な部分が。それがまあ山崎さん側だし、河合隼人さん側だってことになるんだけれども、つまりマジョリティのための心理職ってことになるんだけど、マイノリティのための心理職はそんなに甘いことは言ってられないみたいな話なわけですよ。それはまあ、ここがでも僕は難しいなぁと思ったんですよね。マジョリティ側というか、比較的恵まれて見えるところで進行する、比較的深刻な問題っていうのは、これはもう取り扱う側がどう取り扱うかによって変わるけれども、どう取り扱われたいかっていうものを果たして、私たちの方で選択できるかなという話になってくると、まあこれが僕のこのポッドキャストのメインテーマになってる、一つのメインテーマだとは思ってるんですけど、つまりユーザー側は心理職、心理師という人たちをユーズする上でですね、どの程度リテラシーが問われるべきなんだろうってことだよね、とは私は思うんですよ。つまり、信田さんのところに行くと介入されてしまうんですね。極端な言い方を、非常にシンプルで雑な言い方をすると多分、少なくとも私が、危機介入というものをアメリカで習った時のあれだったら、絶対介入されるんですよ。でも、介入されたいっていうケースはいっぱいあるわけですよ。だってお父さんが横暴すぎて、お前らこのことを外で言ったら、わかってるだろうな、みたいなことを言うと、介入されるしかないじゃないですか。相談に行くと、また何されるかわかんないから、もう強制的に介入されるのが一番いいわけですよね。解放されるためには。つまり解放、だから国家と家族は共謀するみたいな本が出てくるわけですけれども、家族から解放されねばならないっていう事態の人の場合は、そうなんですよ。でも、お父さんに変わってほしいんだけどねっていうお悩みはあるわけじゃないですか。まあこれを昨日山崎さんは贅沢な悩みっていうふうに定義してたんですけど、これを贅沢と言えるかっていう、この場合のちょっと変わってほしいにはかなり幅広いニュアンスがあるから、非常に難しいんですよ。 で、結局これは、どういうアプローチの方がいいかではなくて、まず、少なくとも私たち心理職じゃない側が考えたくなるのは、どういうアプローチのされ方を望むかってことだと思うんですよね。ところが、どういうアプローチのされ方を望むということが、はっきり自分にできるという段階でも、なかなかハードルがあるし、つまり、私は介入を望んでるのか、それとも解釈を望んでるのか、あるいはどっちも望んでないのかを、はっきり自分で意識できるとは思えないんですよ。私自身でも。しかも、この人、どの人のところに行けばどっちが選択されるのかも、不明瞭なんですよね。信田紗友子さんみたいに、ものすごくこう、人柄とか言ってることとかが明らかになってる場合はいいでしょうけれども、普通そうじゃないじゃないですか。地元にとか、オンラインで見つけた心理職さんが、一体自分に対してどういう、自分の問題に対してどういうアプローチで来るのかなんて、わからないわけですよね。なのに、それが真逆を向いてたりするわけですよ。同じ公認心理師さんだとしても。真逆を向いてるかは本当のところもわからないんだけど、でも少なくとも私が通っているあの、大船さんのところと、信田さんだったら、言ってくることは全然違うだろうなってことだけは確実にわかるんですよ。だって介入するって言っていらっしゃるわけですから、そんなあの、解釈とか、寄り添うとか、そんなのクソだって昨日もおっしゃってたんで、すごいなって思うんですけれども、まあでも、すごいんですよ。でもそれは、必要だからですよね。で、必要なケースでそれがなされるのは必要だと思うんだけど、自分にそれが必要かどうかは、自分で判断しなければいけないんだけど、その判断がどうすればできるんだろうとは思いますよね。例えば、うちの子がですね、お父さんは横暴だと、まあ僕ですね、思ってるとするじゃないですか。で、表面的にはいい関係だけど、実は私はすごい抑圧されていて、すっごい演技して、すごい頑張ってるんだと思ってるとするじゃないですか。で、山崎さんのところに相談に行った場合と、信田さんのところに相談に行った場合とでは、全然違う展開が待ってるはずなんですよ。でも、それがどういう展開かが分かりもしないのに、いきなり行って展開が始まるのは怖いじゃないですか、と思うんですよね。で、私の家は僕は家父長制だと思ってませんけれども、昨日その話も何度も出たんですけど、でも家父長制は無意識に進行するみたいな話があるわけです。少なくとも、抑圧している方はそのことに気づいてないって言われると、わかんなくなってしまいますよね。まあ私はそうではないなと思ってますけれども、でもそんなことは結局、そういう言い方をするんだったら、まあどうとでも言えますよね。だから、普通は、待つわけですよ、患者さんの方が戸を叩いてこない限りは心理職は手も足もですね、医療でさえそうだと。ところが信田さんは昨日書いてあったんですけど、反医療って書いてあるんですよ。つまり 医者にはできないことをやるんだと。必要とあらば家族の中に入っていくんだと。で、これってどうやっても入っていくんだろうっていう、だからそこで司法っていう話が出てくるんですけど、もはや僕にはそれはやっぱり心理職ってっていう範囲を大きく超えてるなって感じがするんですよね。でもやっぱり信田さんは心理職だというし、公認心理師なわけですよね。だから私は思ったんですよ。私は全然違う世界に生きているんだと。私は司法の手を介して、家族に介入しようとか思わないですから、やっぱり。必要だと言われても自分がやることではないように思うし、必要かどうかも私にはとてもじゃないけど判断する感じがしないし、多分私にはその権限が一生もたらせることはないし、その方がいいと思うんですよね。で、それは私は、無責任だとは全然思わないですよ。ここをなんかこう割って入るっていうことをやり始めたら、もうなんかこう、それこそ無制限みたいになってっちゃうなって感じがするんですよ。でもですね、今度は実家の話考えるんですけど、実家のことを思うと、あの状態で心理師の人とか医師の人が、向こうが待っていてくれてる状態って困るんだよなっていう、僕はそれで散々困ってきた人間ですから、実家の方ではね。つまりここで悩むんですよね。 いやー、でも、まあ、信田紗友子さんのところにまさか行くとは思いませんけど、先生、ちょっと何とかしてくださいって言いたくなるとすると、あっちだよなと。だって、大船のカウンセリングのルームのところに、この話題持ち出しましたけれども、持ち出したことあるんだけど、やっぱ、いやー、そうですね、ですもん、やっぱり。それは、物思いなのかもしれないけど、物思いにふけられてしまいますからね。で、物思いにふけられても、実家の方は1ミリも動かないじゃないですか。やっぱり、でも、あそこに買い入ってどうやるんだろうっていうのは不安にはなりますよね。もし介入するんだとすればですよ。実際のところ何が行われるのかは、講演なんか聞いたってわからないですから、リアルにどういうことが行われるのかは、実際にそういうことに多分立ち会うまではわからないんですよ。で、立ち会った時に何が起きるかだって、いや、大丈夫っていうことになるのかもしれないけど、わからないじゃないですか。なんか、よくわからないけども、すごいことになるような気もしますしね、やっぱりね。で、多分何が起きるかというと手をこまねくんだろうな、私はって感じがするんですよ。でも手をこまねいているのが無責任だって言われればそうかもしれないような気もするんだけど、でもここで強引に介入、強引にって感じがやっぱしちゃうから今のような言葉が出るんだけど、するのは責任があるからそうするんだろうかと思うとですね、つまりこういうことなんだなって思うんですよね。マイノリティのため、でもうちはマイノリティなんだろうかっていうと、家は典型的な家だったし、すごい貧困家庭とかじゃないですしね。マイノリティっていうのはどういう意味なんだろうとは思いますよね。まあそういう話が昨日ずっと出てたから、こういうことを僕は考えたってことなんですよね。それだけのことなんですよ。はっきり言ってしまえば。それだけのことなんだけれども、良かったなと思うのは、自分の仕事とは言えないっていうか、自分はそれを期待されても任されてもいない。そして、そのことがはっきりしたってことなんですね。マジョリティのための心理職という話になれば、少しは近い部分もあるけど、結局、本質的には違うというか、そもそもの、なんていうのかな、初期設定が違うということなんだと思います。私のやってることというか、やることってのは、それやっぱりその件は、ある意味お任せなんですよ。ある意味お任せなんですね。AC、アダルトチルドレンっていうアプローチを取ろうと、それこそ何でしょうね。無意識というアプローチを取ろうと、やっぱりその、効果っては何なのかわかんないですけど、なんか起こるとは思うんですよ。どうにせよ。他者が介入するわけですから、結局。あるプライベートな問題に他者が介入するわけだから何かが起こるだろうし、その人が基本的に訓練を受けて知識があって善意があってなんかいいことって言うべきなのか分かりませんけど、そのいいことの定義がそもそも違うんだって話だったんだけど、でもどっちにしたってまあいいことを起こそうとするわけじゃないですか。どういう文脈でどういう意味であろうとしてもですね、それとは違うよなって感じがやっぱりしました。それとは違うけど、私は、この、どっちかというとですね、精神分析的な知識っていうものが、一番ある意味、なんちゅうのか、放置されてるって感じがするんですよね。他の知識はまだしも、得ようと思えば得られる状態、まあ、精神分析的な知識も得ようと思えば得られるんですけれども、なんかすごく得にくい状態になってる感じはするんですよ。で、一番役に立つ感じが僕にはするんですよね。確かに、その、危機介入という話になったら、役には立たないかもしれないんですけど、こう、そこもすごい幅広いというか、こういう話は面白くないですね。幅広いに決まってますしね。ただ、そうですね。私の話でもそうですが、例えば私のような件に関して言うと、危機介入は されないだろうなって感じがするんです。でも僕に危機がなかったかっていうと、そんなこともなかった気もするんですよ。信田さんは生きてればいいのよっていうような言い方されていて、私もそれには 100% 同意なんですけれども、でも、死ぬことは、ないと思うんだけれども、 すっかり嫌になっちゃうってことはあるよねとは思うんですよね。で、昨日はその話も盛んに出てたんですけれども、今は生きるのに必死にならないと生きられない時代じゃんっていう、平成とは違うよねっていう、平成だって生きなきゃ必死にならなきゃ生きられないような気もしてたんですけどね、私だって。でも、まあそういう言い方をされればそうかもしれないですけれども、でもこう必死になるっていうのは簡単なことだとは全然思わないんですよ。たとえマジョリティだとしても。つまり今日電車に乗って無事会社に着きましたという人が、男性です。異性愛者ですっていうと、あなたはもう十分恵まれている、悩みは贅沢だって言われるかもしれないんですけど、明日同じ状態を維持できるかっていうと、僕にはそんなに簡単なことには思えないんですよ。だから僕はライフハックのそれこそこう成長的な方面は他の人にお任せしたことになったんですね。僕は信じられないんですよ、なかなか。33度だし、東海道線は、こう、未だにつま先立ちさせられるようなぐらい混むし、まあ、大変なんですよ。割とマスクとかすると、一層大変だし、これなんかこう、マイノリティの人が大変なのはよくわかります。あの状況でね。でも、まあ、だから女性とかだと大変だって話ですよね。昨日もその、私は駅でぶつかられる話を信田さんがすれば、山崎さんは僕はガタイがいいですからねって言うし、あの人はボディービルとかしてたからね。でも、僕は違うんですよ。僕は簡単にぶつかられて、簡単に弾き飛ばされて、うーんってなっちゃう方なんですよ。どっちかというと。でも、まあ、マジョリティですよ。そりゃね、そういうジェンダー的な話をしたり、経済みたいな話をすれば、それはマジョリティですよ。性愛の方向性とかね。そういう意味ではそうです。まあ、そのおかげでやたら苦労したような気もするんだけど、だとしてもそうだって言われればそうです。けど、だから楽に働けるとは思えないし、その働かなければすぐにどうこうサバイブが難しくなる情勢なんだって言われれば一層そうじゃないですか。そうなってくると、そんなにそこで分ける理由はあるんでしょうけれども、でもやっぱり私は思うんですよね。マイノリティって言ったっていろいろいらっしゃるし、すっごい介入されたくないっていうケースだって、これはですね、アメリカでも議論になりました。猛烈になりましたね。私なんかは英語なんかあんなにバババって喋れるわけがないし、そうでなくても、そういう時はすぐ引っ込んでるんですけれども、私とも仲良くしてくれる。私と仲良くしてくれるぐらいだから黙っちゃいないわけですよ。僕のわからん英語聞いてくれるような人だから、もう、まくしたててましたけども、要するに、簡単に言うと、危機だからって言って、介入していいのかってことですよね。でも、まあ、当然、先生が黙ってるはずないんで、つまり、撃たれたらどうすんだってことを言うんだけど、そういう議論って終わりがないですよね。始まりもどうかと思いますけれども。結局、撃たれたら困るっていうのは、そうですよね。だからと言って、まあ、アメリカ人のことなんで、家に入られたくないわけですよね。しかも、家に入ってきたやつが撃つとか、あり得ることだから、撃たれたらどうすんだに対して、まあ、今みたいな反論がバンバンバンバン言うんですけれども、結局だから、マイノリティだからと言ってというかですね、困ってるからと言って、でも困ってるならば、なお一層のこと、深刻に困ってるならば、さらにですね、そんなことはもう重々、言われ尽くしてきてると思うんですけども、介入されるっていう余裕も、いるだろうなって。だから結局これはリテラシーみたいな話になるんじゃないかなって思うんですよ。むしろ僕の方が介入とかも OK とかって思うことができそうな気がするんですね。私の肉親に比べれば。私の肉親は多分絶対嫌だって言うと思うんですよ。本人あんなに困ってんのに介入だけは許さないみたいな感じで、勢いとしてはあると思うんですね。で、いや、ちょっとうまくやってくれるんなら、ちょっと介入も自身、受け入れますけどみたいな、つまりこれは僕がマジョリティだからむしろ言うことなんじゃないかなというのを直接本人に言えよう感があるけど、僕はああいうところでは引っ込んじゃう方ですし、一言も喋らずに帰ってきましたけれども、つまりこういう生ぬるさが僕はあれなんですね。僕のパーソナリティだし、やっぱり現代ではですね、東京に行っても石が降ってないわけだから。ないからこその その、ライフとお悩み相談があるんだと思うんですよ。生ぬるい悩みだから、大丈夫ってことにはならないと思うんですよね。生ぬるく生きてる人の生ぬるい悩みだから贅沢だってことにもならないような気がするんですよ。これね、うまく伝えられる気はしないんですけど、例えばね、僕がよくイメージするのは、すっごい、この酷暑の中でね、涼しい部屋でね、勉強している男の子がいて、クーラーがきちっと効いていて、なんか、割と綺麗なシャツを着ていてですね。で、なんか、めっちゃイメージで言ってますよ。そういうの見たことがあるとかじゃないですからね。だからこういう、なんか絵で描いたようなものになっちゃうんですけど、なんかこう、なんだろうな、成城石井かなんかで買ってきたような、こう、体に良さそうな、フルーツが入っているジュースが置いてあって、っていうお家で、この男の子が、なんかこう、おちんちんの周りをね、一生懸命描いているとしたら、この子の悩みって贅沢なのかなって、僕は思っちゃうんですよ。